始まりました。GCP ハウス第1回、初回ということで、今日はですね、この GCP ハウスの、運営メンバーである阿部と、それから磯田さん、この2人でですね、我々の Why We Joined GCP というトピックについてお話をしていきたいと思います。磯田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。Why We Joined GCP ということで、我々がなぜ GCP に入ったかみたいな話をね、今日は皆さんに向けて発信していけたらなというふうに思っているんですけれども、早速なので磯田さん、自己紹介の方からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、なんか声色に気合が入ってますね。
違いますね。
気合を感じます。はい、すいません。じゃあ、僕の簡単な自己紹介、本当にまだまだ社会人歴も浅いので結構シンプルなんですけど、もともと公認会計士してまして、新卒で、監査法人に入って、国際部でどっぷり会計監査を3年間で、IPO の準備も少し関与して、そこでスタートアップとの関わりも経て、2年半前ですねに、グロービスにジョインをしているというキャリアです。
はい、ありがとうございます。この公認会計士バックグラウンドで、今の会社、いわゆるベンチャーキャピタルにみたいなって、バックグラウンドの方って結構この業界に多いんですか？
そうですね、そんなに多くないっていうのが、おそらくストレートな答えになるかなと思うんですけど、僕が観測している限り多分10人いないぐらいですね。実はもうこの業界に来る前に、会計士から VC のキャリアが存在するっていうのもほぼほぼ知らなかった状況で、当時の僕、監査法人にいた僕は1人2人ぐらいしか VC にいる人を知らなかったんですけれども、来てみたら、蓋開けたら少し、思ったよりはいて、それでもやっぱ10人いないぐらいいいかなという印象です。
実際にこの、会計士からこのベンチャーキャピタルへみたいなところへ この、転職を考えられた経緯であったりとか、そこに対する意思決定のなんかこう流れみたいなのってどんな感じで あったんですか？
そうですね、もともと VC を考えてたわけでは実は全然なくて、会計士になる前から将来ベンチャーで CFO やりたいみたいなことを実は言ってたんですよ。というのも、これ遡ると長くなるんですけど、僕は高校3年生の時に、リブセンスの村上太一さんっていう方、東証最年少上場の記録を持たれてる方がいらっしゃるんですけれども、その方が、東証一部に上場して、結構ドキュメンタリーとかやっていて、でそこで初めて起業家という働き方を知ったんですけど、で彼は採用広告の世界を変えていた方なんですけれども、仕事を通じて社会を変えるってことができるんだってことを初めて知って、すごく面白いなと思って、で当時起業家になりたいなと思ったところから実は僕 のキャリア感みたいな仕事感みたいなスタートしていて、でただ当時いくつかこう起業家の本とか読んだんですけど、サイバー藤田さんとかDNA 難波さんの本とかぐらいしかなかった。2012年、3年のぐらいの頃は。読めば読むほど、特に創業期の、すごく苦しい時期を超えてくるのには、本当にメンタリティ、バイタリティがなかなか外れ値じゃないと乗り越えてこれないんだなというのを目の当たりにして、僕野球やってたんで、野球に例えると、なんか一郎松井の自叙伝を読まされたような感覚があって、ちょっとなんか生まれが違うじゃないですけど、感覚があるなと思って、で、意思決定として早すぎますけど、起業家タイプじゃないのかもなと僕は思って、でそんな悶々としてるときに、たまたま、公認会計士の説明を友達とに誘われて、聞きに行ったら、ベンチャー CFO に多いという話を聞いて、で、僕は点と点がつながった感覚というか、起業家にはなれないかもしれないけど、起業家の右腕ポジションだったら、努力で目指すことができるんだなということを知って、で、会計士を一つの、キャリアの選択肢として、選んだっていうのが一番最初のきっかけでした。
じゃあ、この会計士を目指すところのきっかけも、実はこう起業家だったりとか、その社会を変えて起業家みたいなこのキーワードがあったんですね。
ですです。
そういう意味では結構かなり早い段階からこの今振り返ってみると結構ベンチャーキャピタルというところの仕事にも紐づいてるかもしれないですね。
そうなんですよ。実は先月かな、先々月かな、早稲田の起業家養成講座で、 僕、授業させてもらったんです。まあ、今年、早稲田の企業開発講座の運営を僕がやっていまして、授業させてもらったんですけど、でそこで改めてこう振り返ってたら、僕、キャリアに3つターニングポイントあるなと思ってて、それが、だから どれも全部、企業家の方々の、なんですかね、影響で、自分のこう意思決定変わってきてるなって、それ1個目がまさに今 の村上太一さんの話 で高校生の時なんですけど、きっかけを与えてくださった。で2つ目が会計士の勉強途中でやめようと思って、すごいきついんですよ、あれ。
そうなんですね、やっぱり。
まあ、みんな、ね、今勉強されてる方々ももしかしたら聞かれる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、2年半ぐらい勉強したんですけど、2年目とか本当に1日13時間、14時間とか勉強してて、もうなんか僕、家で働いてたんで、寝るとき以外はほとんど勉強してますみたいな、まあ、それぐらいしてたんですけど。でまあまあそんな生活してると、なんかこうなかなか合格まで遠いなと思った時にやめたくなるんですよね。でその時に、たまたまビズリーチの南さんが会計士向けに講演をするっていう機会が、まあ転職希望者をまあね募るという意味だと思うんですけどあって、でそこで、まあそれ自体は会計士、現役会計士向けのイベントだったんですけど、その主催者に無理って人、学生なんですけど、どうしても南さんの話聞きたいんでって言って、参加させてもらって、で、それを聞いたら、まあ、ものすごくモチベーションが湧いて、まあ、彼曰くその、まあ、仕事は基本チームでやるものだから、まあ、それぞれスペシャリティを持って、チーム組んで働くという意味においては、会計士の専門性は間違いなく将来、自分がなんかこう、スーパーなチーム作るときに一人必要な役割になるよって言ってくれて、で会計士目指すのも意味あるんだなと思って、もう少し頑張ろうって思ったみたいなのが、まあ2つ目のターニングポイント。
なるほど。そうするとこうだいぶやっぱりこう会計士の、まあ、勉強中のところからもかなりこう起業家とか南さんの話もありましたけれども、そのあたりやっぱり身にもづいてるとこすごく多かったんですね。
そうですね、多かったですね、
うん。でそこでまあこう無事会計士になられた後、今度こう GCP に入るまでみたいなところの経緯ってどんなところがあったんですか？
そうですね、これがまさに3つ目のターニングポイントになってくるんですけど、まあ、会計士はもともと3年で、まあ、辞めようというか 3年にしようと思っていて、というのも、まあ、昔からベンチャー CFO みたいなことを描いていたのがあったので、学生時代就職活動をする際に、将来こうベンチャーに行くにはどういうキャリア積んだ方がいいんですかみたいな話はいろんな方とお話をしていて、まあ、現役の上場会社 CFO の方とか、実は学生時代に3人ぐらいお会いをさせてもらうことができて、でお話をしてたら、まあ、アカウンティングもファイナンスもどちらも経験してから来るといいよみたいな話だったので、まあ、最初アカウンティングを監査法人でやっていて、土台がついたと思ったらファイナンスをやって、まあ、なんか20代のうちぐらいにいいベンチャーにチャレンジできればいいなというふうに思っていたっていうのが最初だったので、なんでも監査法人3年、のつもりでしたと。で、まあ、それが終わっていざ転職活動しようと思った時に、実はまあ最初ファイナンスを見て投資銀行とかいくつか回ったりとか、ないしはそのベンチャーのレーターステージで、結構ファイナンスをするようなステージの会社とかいくつか見たんですけど、僕あんまりそこに肌に合わなくて、で、まあ、25歳で公認会計士持ってて、いくらでもキャリアリスク取れるタイミングだったので、もう本当に創業当初のスタートアップに会おうと思って、何社か会っていて、で実は今投資先にもなっているリーナーテクノロジーズの大平さんとか、その頃に会ってるんですよ。
そうなんですか？
はい、
あ、初めて聞きました、その話。
そうなんですよ、紹介してもらって会ってて、で実は彼がある種僕 の3つ目のターニングポイントなんですけど、まあ、大平さんと、まあ、もう数名ですね、本当に創業初期の、まあ、エンジェルも素晴らしい方々が疲れていて、まあ、これからすごく注目されていくようなスタートアップにお会いができていて、で僕はまあそんな同世代とか、まあ、ちょっと上の人たちにお会いしたことなかったので、まあ、あまりのエネルギー量とあまりのなんかこうなんですかね、まあ、スキルというかに驚いて、まあ、こんな人たちがいるんだと思って、一方で、まあ、今このなんかこう何人か候補がいる中の一人選んでここに5年10年コミットするみたいなのって、僕なんかまだ決めきれないなというかいう感じがあって、でそこでいろいろ先輩に相談してるときに、 一人の企業家とだけじゃなくて、複数の企業家と働ける仕事があるよという話をいただいて、それが VC だったっていうので、ベンチャーキャピタルに来てるということで、改めて企業家と働きたいと思ったっていうのと、あと、企業家の方々の、なんていうんですかね、素晴らしさとかレベルの高さみたいなものに衝撃を受けた機会として、まさにその大平さんとか、他複数名の方が3回目のターニングポイントとしていたという感じです。
今お話を聞いていて、結構私今振り返ってみて、磯田さんの話も聞いていて、私自身のこの意思決定のターニングポイントみたいな、ちょっと近いところもあるな、なんて今ちょっと共通点を新しく見出しました。
おー、本当ですか。
はい、
じゃあぜひ安倍さんもそのターニングポイントについて教えていただけます。多分最初自己紹介からですかね、簡単にキャリアとか教えていただけるとありがたいです。
ありがとうございます。私自身のキャリアという意味で言うと、私は最初新卒で、名古屋のテレビ局にアナウンサーとして入社をしています。でそこでバラエティ番組から報道スポーツ番組みたいなところ、あとラジオみたいなところをひとしきり経験させてもらった後に、東京に戻る形で、私もともと東京出身だったので東京に戻る形でフリーアナウンサーとして転身しまして、そこから報道番組、ワイドショーのいわゆる生放送の司会進行をいくつか務めた後に、現在はGCP にこの4月に入社しているというような経緯です。
それでいうと、今のところからターニングポイントみたいなのがあまり推察できなかったんですけど、だからターニングポイントでいうとどんなものがあったんですか。
多分、一番共通点として多かったなというふうに思っているのが、フリーのアナウンサーの後に GCP に入る前の間の2年ぐらい、
はいはい、
が、私の中では結構ターニングポイントとして大きかったかなというふうに思っていて、実はその間に私は国内のビジネススクールに進学をしていて、ビジネススクールでの勉強みたいなところにちょっと興味があったので、アナウンサーからのキャリアチェンジみたいなことも考えて実は進学をしているんですけれども、そこで の気づき学びみたいなところは結構磯田さんに近いかなというふうに思っていました、で具体的に何かというと、本当にビジネススクールって本当に各科目、それこそ財務会計から、戦略から、いろんな科目があるんですけれども、そういう科目を取っていく中で自分の中でまず一つ気づきとしては、スタートアップベンチャーみたいなところの科目がすごく好き、できるかどうかは置いといてすごく好きで興味があるということにまず気づいたというところが多くて、私は多分、2年間の MBA プログラムの中でも後半1年半ぐらいはほとんどそういうベンチャースタートアップの科目ばかり取っていたような取り方をしていたんですね。でそこでいくつかこう私が好きな授業があって、その中の一つが起業家の方を、授業にお招きをして、スタートアップの、本当にどう立ち上げたのか、実際今授業をどうしているのか、でそこにかける思いみたいなことを話す授業が毎週木曜日の夜にあったんですけど、それを授業を受けていて、そこでの、インスパイアされた部分っていうのが一番大きかったかなというふうに思っていて、そこに来てくださったのが実はビズリーチの南さんなんですよ。
おっと
そうなんです。なんでさっき話を聞いていて、お、一緒だと思ったんですけれども、なんか当時すごくそういう世界が好きだなっていうところまでは自分の中でも気づいていたんですけども、なんかこう南さんが入ってきてくださった時の、このエネルギッシュエナジーというか、もうなんか日本を変えていくんだという、なんかそのすごい強い意志がもう全身から湧き出ていて、なんか私はもう対面でその授業を受けて圧倒されてしまって、うわすごいって、こんな目の前でやっぱりこう解決していきたい課題をここまでパッションを持って変えていく、いけた人がいるっていうことに対して、もうすごく感銘を受けてしまって、なんとかしてこちら側の世界に行きたいと。それはできるできないというところを一旦置いておいても、この世界にすごく憧れを持ってしまったというところのきっかけが実はビズリーチの南さんだったんですよ。
なる
ほど。はい、なので、この、はい、ターニングポイントみたいなところで結構仲間だなというふうに思いました。
タイミングも多分近しいぐらいかもしれないですね。確かにありますよね、それね。いや、僕で言うと多分ビズリーチが本当にすごい初期の頃にお会いをしてたので、2014とか 5とかかなぐらいだと思うので、なんか南さんのお名前がすごく何ですかね、 周知されてるっていう状況じゃなかったかもしれないですけど、なんかこう会った瞬間にオーラみたいなものを感じるみたいなのは、なんか結構衝撃的な経験としてありますよね。やっぱそのと改めてこう特殊さみたいなものを肌で感じるみたいなのが、多分お互いの共通の経験としてあったんだなというのを今思いました。
本当にもうその時のこと忘れられないですね。多分夜の7時くらいから授業が始まって10時に終わったんですけど、感動しすぎて夜眠れなくて、その場で多分みなみさんの本を Amazon で買って、電子書籍で夜中ずっと読んでたっていう覚えがあって、それが自分の中では結構インパクトのある出来事だったなっていうふうな思い出があります。
じゃあ、そこで一旦その VC まで、VC というか、スタートアップの業界に対して興味を持ち始められて、そこから何かその VC に来るまでのなんか変遷みたいなのってどういう流れだったんですか？
はい。そこで言うと、実は、そこもまたちょっと、磯田さんと近いところもあるかなというふうに思ったんですけれども、実は最初はスタートアップ側に行きたかったんですよ。で、実際に、スタートアップ側で何社かインターンというところを探していて、実際に、インターンという形で、数ヶ月を勤めさせていただいたこともあったくらい、いわゆるこう本当にスタートアップという組織に入ってみたら、自分はどんな感じで働けるのかということをイメージしたくて、で、当時、いろいろな人づてで、働かせてくださいみたいな形で 入っていって、その当時まだ学生を、その MBA の学生をしていたので、学生を知っていながらちょっと携わらせていただいたみたいなところがありました。で、やらせていただくうちに、本当にさっき結構磯田さんがおっしゃっていたところに近いんですけれども、やっぱりこう、なんだろう、一つの会社、一つの組織というところよりももっと広く、いろんなベンチャーとかスタートアップの世界を見れるっていうところに対してまず興味があったというのが一つと。で、もう一つが私自身も本当に恐れ多いんですけれども、当時一瞬結構ちゃんと起業家を目指していた時があって、で、それで、いろいろなピッチコンテストみたいなところに少しずつ、回ったりとか、あるいは VC の皆さんとお話をしていく中で、このこう、エコシステムとしてのこうベンチャーキャピタルの役割ということへの理解が深まっていったというところも一つ大きかったかなというふうに思います。具体的に言うと、こう、それこそ、資料とかを作っていろいろなところに、話しに行ったときに、資金提供という形で、もちろんサポートいただけるというところ以上に、私はなんか当時、そこの、VC の方との壁打ちでいただいたアドバイスとか知見みたいなものがすごく自分の中で、なるほど、こういう店もあったんだみたいなところですごくブラッシュアップされたみたいなところがあって、こう自分が持っていたベンチャーキャピタルというのは正直そこまでなんかお金を出してくれる人みたいなイメージだったんですけれども、なんかそこに対して資金提供だけではなくて、もちろん壁打ちみたいなところもそうですし、それ以上に調べてみると、世の中のベンチャーキャピタルというところで言うと、資金提供以外のサポート、我々の GCPX みたいな存在で、組織の支援みたいなところまでやってくれるところもあるらしいというところまで落ち着いて、私そういう世界でもし働けるのであれば、そういう形で、起業家の方をサポートするという、いいかもしれないというところに、いろいろ本当にそういう意味では、半年ぐらいいろいろこう、自分の中でもがき続けた結果、そこに自分の中ではしっくりきて、ベンチャーキャピタルを受けようという形になったかなというふうに思ってます。
なるほど。いや、面白いですね。なんかやっぱ、もともとインパクトを受けたのはまさに起業家、みなみさんのお話からっていう話だと思ってたんですけど、そこから、ストレートに言えばまさに起業家になりたいと思うはずなので、実はピッチコンテストが出られたみたいなのは初めて伺ったお話で、実際そういう時期があられたんだなと思って、ただまあね、起業家になることだけがこの産業に来る一つの道ではなくて、別に VC もそうかもしれないですし、私はスタートアップ入って、そのチームの中で活躍するっていうのも一つあるでしょうし、なんかいろいろ模索される中で、なんか落ち着いたところがその VC ってところだったんだなというのを今、理解をしました。
はい。なので多分、2人ともなんかこう、やっぱり根本的には、スタートアップ、起業、なんかそういう世界への、とても強い憧れというか関心みたいなところから、最終的には今、ご縁があって我々
そうです
GCP と
ね。
いうところにいるかなというふうに、お互い気づいたかなというふうに思うんですけども、実際、最後は、入ってみて我々どうですかっていうところを、最後はざっくばらんに話して終わりたいなというふうに思っているんですけども、実際は磯田さんは多分もう入社されてどれぐらいですか？
僕今2年半ですね。
2年半というところで入ってみていかがですか？
いやー、そうですね。ようやく慣れてきたかなっていう感じですね。
2年半でようやく慣れてきた。
ようやく慣れてきたかなって感じで、いや、本当に、最初の1年ぐらい、何してるか全然わかんなかったみたいな、感じの1年を、過ごしてたなと思って、ようやくここ半年ぐらいは、本当に自分の働き方、自分の時間の使い方が、ある程度分かってきて、すごく主体的に動き始められているなという感覚がありますね。
それは2年半経ったら私もそういうふうに
あ
なりました。
れ、今でも安倍さん、1年ぐらいですか？ 1 年経っ
い
て
や、
ない。
1年も経ってないです。4月に入社したので、7ヶ月、8ヶ月ぐらい、
おお。
はい、か
で
なとい
も、
うふう
ま
に。
さに今、変化をすごく感じている時期なんじゃないですか？
いや、もうすごく変化。すごい、もうなんかちょっと言葉がすごい稚拙になっちゃいましたけど、多分今、入社した時の自分の、文章とか見直したりとか言ってることとか見たら、恥ずかしいって思うと思うし、多分今の私の喋っている言葉をまた半年後の私が聞いたら、また恥ずかしいって言ってこれ取り直したいって言うかもしれないです。
いや、
そ
おっ
れぐ
し
ら
ゃ
いや
る
っぱ
通りで
り
すね。
変化のスピードが速くてびっくりしてます。自分自身の。
そうですよ。いや、僕も1年目の頃とか、僕ら入るとなんかこう、週報みたいなね、書きますよね。今月、今週こういうことやりましたみたいな、書くんですけど、最近自分の昔の週報みたいなのはたまたま振り返ったタイミングがあったんですけど、自分のまさに多分言葉の使い方とか、あとは着眼点みたいなところですかね、のが、今と、ある種違って新鮮だなと思う一方で、同時に稚拙だなと思ったりするので、振り返ると改めてこの2年間ですごく、自分の変化があったんだなというのを感じますけど、それは本当にひとえに、社内だけじゃなくて、起業家の方々にも育ててもらってるなっていう感覚があるなと改めて思って、2年間で、どうですかね。投資先で言うと、本当に十数社、関与させて、自分がメインで担当するところ以外にも、サブで、ある種、タッグを組んで、ご支援させていただくみたいな機会があるんですけど、そこで、本当に先輩の見よう見まねで、どんなことを発言するのかとか、どんな支援をされてるのかとか、ないしはそれに対して、その起業家の方々、会社の方々、どういう反応されるのかみたいな、どういうリクエストが来るのかみたいなのを、つぶさに見て、本当になんかこう、最初何を話してるのか分かんないみたいな感じなんですけど、本当それをシャワーのように毎日浴びていき、それを毎日録音して振り返りをしてみたいな、そんな日々を過ごしていく中で、いつの間にか、その内容の7、8割が分かるようになり、それと同じようなものが自分で再現できるようになりみたいな日々が、本当に最初の1年、2年だったなというふうに振り返ると思います。
いや、本当に、なんとかこう、食らいついていく。なんかこう、わからなくても、必死にこう、もがき食らいついて、追いついていけば、2年半くらいになると、なんかちょっと慣れてきたなって言えるのかなって、ちょっと今、聞いてて思いました。希望が持
い
て
や、
まし
そん
た。
な感じだと思います。
はい。なんか、あれですね、話してたんですけど、結構今日タイトルがね、Why We Joined GCP というタイトルで回し始めたんですけれども、あまりにも我々、情熱を持ちすぎて、今までのキャリアを話しすぎてしまって、Why We Joined、
確かに。
VC、ベンチャーキャピタルへの思いみたいなところには行ったんですけど、Why We Joined GCP のところの、ところまでまだ落ちきれなかったので、またここのトピックね、また機会があれば、ベンチャーキャピタルという中でも、なぜ GCP を選んだのか、みたいなところまで、また別の機会でお話しできたらなというふうに思いますが、磯田さん、そんな感じでいいですか？ ち
そうですね、
ょっと
多分
ね。
甘い手に思い出が強すぎて、喋りがだいぶ長くなってしまったお互いみたいな感じだと思
そうう で
ん
す
で。
ね。反省点は、
他のメンバーもおそらく、Why We Joined GCP 多分語られると思いますし、僕も安倍さんも機会があれば、ぜひそこでも、お話できればなと思っ
触れ
ててま
おき
す。
ましょう。はい。今日お話を伺っていて、やはりこう、私も、磯田さんも、そういう意味では、少しこう、ベンチャーキャピタルにいる こう、まあ、キャリアとしてはここ珍しい、割とこうバックグラウンドが戦略コンサルだったりとかポスト MBA ではなかったりとか、まあ、そういうところもあって、結構そういう意味では珍しいタイプの、まあ、キャリアを歩んで、まあ、ここまで来ているというところがあったかなというふうに思うんですけれども、まあ、一方でやはり私も磯田さんも共通しているなというふうに今日分かったのが、うんうん、まあ、スタートアップ好きとか起業家すごく絵のもう憧れとか、こうそこへ対するこう情熱みたいなところは、まあ、お互いちょっと思ったからこそこの世界に来たのかなというふうに思いました。で、まあ、これポッドキャストこれから運営していく上で、まあ、なんか今日の振り返りみたいなところを、まあ、磯田さんに振り返っていただきつつ、なんかこの聞いていただいている方々に対してのメッセージみたいなことがあれば最後伺いたいなというふうに思っているんですけど、いかがですか？
そうですね、まさに今安倍さんがおっしゃる通りで、振り返りとしては、実は僕も安倍さんが起業家の方々にまあ、つどつどターニングポイントで、影響を受けながら今ここにたどり着いているというのは初めて伺いましたし、僕も多分この3つのターニングポイントありましたみたいな話ってほとんどしたことないので、まあ、その意味で、まあ、みんなあえて表には話さないけど、実はそういうところの共通点があって、で、故にその起業家を通じてとか、まあ、スタートアップエクシステムに対して何か思い入れがあるんだなっていうのは、なんかこう組織の良さとして伝わってもらえればいいなと思いましたし、あとは、まあ、これから VC とかスタートアップの業界とか転職を考えられる方々も、まあ、特別なキャリア、それこそプロフェッショナルキャリアが必ずしも、まあ、教科書的なものが なかったとしても、やっぱ思いの方が、実は、こういう、なんですかね、こういう場で働くにあたっては重要視されてるんだなということが少しでも伝わってくれればいいなというふうに思いました。というのは今日の振り返り。で、まあ、今後に向けてみたいな話で言うと、まあ、まさにこのポッドキャスト、僕と安倍さんとこの2人で主に運営をしていくので、まあ、聞かれている方におきましては、ぜひ、まあ、コメントいただきたいですし、今後なんかこんな企画やってほしいとかいう声をこの2人までいただけたら、僕らもいろいろアレンジするつもりでいるので、どしどしいいコメントいただければなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。ツイッターでハッシュタグ GCP ハウスというものを作りましたので、こちらで皆さん感想やフィードバック、まあ、こんな企画してほしいというところがあれば、ぜひ、投稿してくださいというところで締めたいと思います。はい、今日は磯田さんありがとうございました。
ありがとうございました。